流2024年問題は賃上げ値上げで解決せよ。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田奈緒です。
今日はね、令和6年2024年の新年度、
はい、
ね、新年度になりました。4月1日ですから、うん、ね、なんとかまあ新しい年度迎えれて、
迎えられました。
まあよかったよかったっていうことなんですけども、
はい、
このね、2024年度の4月1日はね、エイプリルフールっていう以外にね、重要な意味のある日なんですよ。
なんでしょう。
これはね、いろんなとこで今ね、2024年問題って言われてるんですけど、
うん、はい、
それがね、今日からの話なんですよね。
あ、そうなんですね。
そうそうそう。2024年問題っていうのは1月1日からじゃないんですよ。
はあ、
この4月1日からの話なんですよ。
はあ、ね、
2024年問題は建設とかね、いろんなところでも、まあ、言われてるんですけど、やっぱり一番ね、深刻な問題として、今、まあ、政府も、まあ、経済界でも一番、
うん、
困ったなと言ってるのが物流の問題。
うんうん、
なんですよね、
うん。
これどういう問題なのかっていうとね、まあ、政府は働き方改革っていうのをね、まあ、やってるんですよ。まだ、大体のこの改革っていうのはろくでもないもんなんですよ。で、政府がやる改革でね、まともなもんなんてもう最近見たことない。全部ろくでもないもんなんですけどね。このね、働き方改革っていうのはね、まあ、労働時間を短くしようと。
ああ、はい。
うん。で、労働時間を短くして、
うん、
で、それで1時間あたりの生産性を上げて、で、それを通して、その、生産量の総量は変わらないようにしようと。だからむしろ、あえて、こう、労働時間を規制して短くすることで、生産性を上げるという結果を導こうと。
はい、
あ。だから、こう、生産性を上げるための、改革をするための、時間を短くするんだみたいな、なんかそういう絶対の知れないロジックでね。まあもうそれも乗っかるしかしょうがないんですけど、今日から短くなるんだから。
うん。
で、いろんな業界で、それはもうやられてたんですけど、物流とかって、めちゃ大事なんですよ。
大事です。
うん、
だって、うん、インターネットでね、それこそいっぱいお買い物もしますし、うん、
するしね、
うん。
するし。で、今、目の前にこう机とかメガネとかペンとか、うん、マイクとかパソコンとかありますけど、
はい、
これは誰かが運んできたわけで、ね。
そうです。
物流で運んできてるわけですよ。お店にこう運んで、で、商店にいろんな商品が並んでんのも、全部物流だし、
うん、
物を作るときにも、ネジやバネや持っていけへんかったら組み合わせられないじゃないですか。うんうんうん、出荷もできないし。
はい。
ということで、僕らがこうやって普通に何の気なしに生活できてんのは、物流がちゃんと機能してるから。
はい。
なんですけど、
うん、
これね、労働時間規制をね、この残業時間はね、960時間を上限にするっていうことになるんですよ、今日から。要するにね、残業できなくなるっていうことなんですよ。
うん、
でそれ以上やってしまったら、すごい怒られるんですよ。ペナルティーがあるんですよ。
会社に？
会社に、
うん。うん。
だからそれはもう絶対できないんですよ。そんな捕まりたないから。だから、労働時間がこう短くなると。そしたら、物流は今いっぱいいっぱいでやってますから、
うん、
今トラック、ドライバーとトラックの台数で、で、かける労働時間で、こんだけいろいろ運んでますってやってるんですけど、
はい、
今日からね、まあ、試算によれば、まあ、14% 程度余ると、
うんうん、
運べなくなると、いうことなんで、14% 減っちゃうんですよ。
それは困った話ですよね。
困った話なんですよ。
うん、
だからそのままやればね、
うんうん、
これを 14% をなんとか 10% 以下にして 5% 以下にしてなんとかゼロに近づけたいというのが、まあ、
はい、
まあ物流業界もその産業界も思ってるところなんですけど、これまた全く同じやり方してたら 14% 運べなくなるっちゅうことなんですよね。
だから今までその、
う
ん、例えば間に合ってたやつが間に合わなくなってしまうとか、
そうそう、で特にね、残業時間が短くなったら一番端的なのはね、長距離のドライバーはね、今までだったら1日でバーって行きますわーって届けますわーって言ってたのが、
うん、
労働時間規制があるから、あ、すいません、ちょっと一回途中でね、ホテルで寝なあかんのですよ、言って、
あー、はいはいはい、
途中で寝なさいみたいな、
うんうん、
で一泊してから行くから1日で来れてたところが2日になったりとかするのもいっぱい増えてくるんですよ。だからね、これはとてつもない悪影響を経済に及ぼすっていうことなんですけども、
はい、
まあ乗り越えなあかんわけですよ、なんとか。あるいはこの被害を、 どうやって緩和するかっていうかね。っていうか、もともとね、運べてるんだから、今。
うん、うん。
ほいで、なんかもう、死にそうなってるんだったら、しょうがないけど、ドライバーがね。いや、そんな人もいるのかもしれませんけどね。全然そうじゃない?ドライバー、山本で、もっと行けますぞーみたいなドライバーいっぱいあるのに、もう、規制で、はい、ダメでーす
って。まあ、ニュースでも、うん、そんなん無理ですって言ってるドライバーさんは。
あ、そうですよ。
うん、見ましたね。
うん、だから全然行けるのに、なんで やめさせられんねん、みたいな。
うん。
そういうのにも政府がこういう愚かな改革で、全部止めてしまうっていう問題は、あるんです。あるんですが、うんうんうん、もうしょうがない。今日からそうなっちゃったんだから。
そうなってしまった。
昨日までやったら反対運動は一応できたけども。今日からもう反対運動してもしょうがないですよね。もうだからもうなってしまったんだから。まあ、撤廃させる、緩和させるっていう方法はありますけど。でももう、この状況下でなんとかせなあかんわけですよ。その、すぐ撤廃できないんだから。
はい。
じゃあどうやったらええのかっていうのを今日はお話したいと思います。はい、
よろしくお願いします。聞けば、物流2024年問題が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日タクスマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学、今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスはバス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸し切りバスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい、北港観光バス株式会社。
さあ、お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、物流2024年問題は賃上げ値上げで解決せよ。
うん、まあどうしたらいいかって言ったら、まあ僕はこれも賃上げしろと。で、賃上げのためにはもう値上げせんとしょうがないですから、
うん、
まあ値上げしなさいと。だからちゃんと荷主って言いますけども、荷物を運んでって頼んでる人、これ荷主って言うんですけど、荷主がちゃんとお金を払って、で賃金を上げたら、そしたらドライバーさん増えるから、それがいいよと。
うんうん、
まあこれがまあ一番の答えです。うん、まあ一番の答えなんですけども、
はい、
まあこれに至るまでいくつかね、お話をしようと思うんですけども、まずね、今業界や産業界が何を求めてるかっていうと、困るんだよ、もう 14% も運ばれなかった。僕たち困っ、工場止まっちゃうじゃないか、なんとかしろよ、お前ってドラッグ業界に言ってるんですよ。
はいはい。
それで、産業界が言って、お前たちさ、ドライバー少ねとか言うんだったらさ、外国人がなんか連れてこいよ、安いやついるだろう、外国人ドライバーだよ、外国人ドライバーって言ってるんですよ。
うんうんうん、
うん。で、まあ、これが一番いいな方法なんですけども、これはもう最悪ですな。これ、こんなことしたら賃金また下がるから。
そうですよ。
うん。で、もう悪循環になってしまって、ドライバーがまたどんどんどんどん減っていくっていうことになって。お前じゃ外国人入れたらいいやねえかも。で、移民がどんどん進んで、もうなんかめちゃくちゃになってって。で、事故が起こったりとかすることもあるでしょうし、日本語のコミュニケーションがなんかいろんなトラブルが起こったりするでしょうな。
うんうんうん、
これに頼らないようにどうしたらいいかっていう話です。それでね、次に言ってるのが、その荷主側がね、お前たちドライバーはさ、とにかくさ、もっと効率よく働けよ。働き方改革だろ、お前。いや、それだったら、お前、まあ、生産性を上げろ、生産性をお前たちが。こう言ってるんですよ。だから、トラック業界は、はい、わかりましたって言って。できるだけ効率的に運ぶように、すごい努力してる。でも、
うんうん、
こんな努力はね、昔からしてるんですよ。
うん、
で、効率的に運ぶっていうので、一番わかりやすいのは、積載率を上げるんです。
うんうん、はい、はい。
満杯にして運んだら、うん、ドライバー一人で いろいろ運べるからと。
うん、
で、まあ、それぐらいの問題が起こるぐらいだから、
うん、
そんなもん言われんでも。ま
あ、必死なんですよね。
そうそうそう。
トラック業界も運ばな、運ばな。
そうそう。ドライバーさんもトラック会社さんも物流会社さんも必死なんです。うん、外国人入れろだとか、それからなんか積載率上げろだとかっていうのは、今まで散々言われてきて、 で、さらにまた言われて、もう、もうほとんどもパンパンなんですよ。だからね、この二つはね、まあまあやりますよでしょうけど、抜本的な解決方針じゃないですよ。抜本的な解決方針は二つ。一つはね、大体ね、荷主がね、偉そうなんがあかんのですよ。うん、大体9時ぐらいかな。あ、9時ぐらいに来いよ。って言って、それで実際荷物ちゃんと積み始めた11時とかね。
うん。
え、悪い悪い。ちょっと、ちょっと準備がかかってよ。11時まで待っててくれよ。って言って、9時や言うてんのに、11時までもそれこうやってぼーっと待たされて。
はいはい。
それでもう、なんか、労働時間が、貴重な労働時間がずっと、蝕まれていくわけですよ。
あー。
で、さらに11時になったら、あ、ちょっとさ、ドライブちょっと、これ、運び入れてくれよ、これ。
ああ、
まあ、また1時間とか2時間とか。でも、運んでる賞味の時間がどんどんどんどんなくなっていくわけですよ。
うんうん、
で、これまでは働き方改革がないから、サービス残業のように。まあ、残業じゃないけど、サービス労働ですよ。うんうん、で、やらされとったんです。ほいで、着荷主って言ってね、着いたところ、うん、ありがとう、運んでくれてんのか、ちょっとこれ運んでくれよ。もう全部さ、こっちの工場のあそこの奥のあそこの棚に置いててくれよ。はい、わかりました。
は
あ、で、これなんかね、お前たちやらねえのか、じゃあお前たち頼めねえよ。会社 B だったりやるっつってたから、お前らじゃなくて B に頼むわ。とこう。
そういう状況なんだ。
ちゃんと僕ら運びますから。
あ、
だから、荷主が、だから言ったら、テレビ局みたいなもんですな。で、タレントさんとテレビ局で。これで、お前たちよ、お前、ちゃんと仕事しろよ、お前。
ちょっとディレクターさんが頭抱えてしまって。
いやいや、ここラジオ局だから、今テレビ局、第三者だから。もう偉そうにしとるわけだ、テレビ局。お前たち使ってやるねえぞ、お前、タレントなんてよ、お前。はい、KBS 京都はそうじゃないけど。
うん。うん、だから、そ、まあ、どんな業界でも言えますよね、その、
そうそうそう。
偉い立場の人から。
そうそう、
ね、ちょっと、やっとけよって。
そうなんです。うん、で、荷主は、
うん、
常にトラック業界よりも上だったんですよ、ずっと。
うーん、
これが
良くない、
良くなかったんですよ。だからこの偉そうにすんなお前。もうこれだけでだいぶ働き方改革が進みますよ。二、うん、つあって、一つは、いや働き方改革なんで、いやもう労働時間短くなったんで、ご協力いただけ、トラック業界からですよ、
うん、
ご協力いただけなかったら物が運べなくなりますから、ぜひとも経団連の皆様、関係連の皆様、ご協力いただいて、こう、無理な、その、荷さばきだとか、梱包だとか、積み下ろしだとか、うん、そういうことはさせないように、で、待ち時間も最低限のにしていただけるようにお願いできないですか。あ、なるほど。働き方が大変ですからね。これは、荷主、我々業界とトラック業界がタッグを組んで、
うん、
お互い協力しながら乗り越えましょう。
うん、
みたいな風潮を作ることですな。う
ん、はい。タッグを。
うん。
組んで。
うん。まあ、これが、ま、一番大事、
うん。
これをね、やっぱりね、国交省はそこにね、こらって言えないですよ。ここにこらって言えるのは一応ね、経産省側なんですよ。
あ、そうなんですか、ね。
経産省が、こらってちゃんと言ってくれたらいいんですけど、
うん、
まあ、よう言わんでしょうな。
言ってください。
そうそう、だから言ってくれって言ってるわけですけど、我々、ずっと国交省側から、うん、経産省、こらって言ってくれって言って。
だって、なんか無理なお願いじゃないじゃないですか。
いや、そうなんですよ。
別にちゃんと時間守れっていう話。う
ん、そんなの話なんですよ、そんなもの。
うん、
それと、もう一個ね、大事なのはね、偉そうなやつっていうのは二つやってくるわけですよ。
うん、
この給料でこんだけやれ。
はい。
中タイプの圧力と、
はい。
この仕事こんだけでやれ。
はい、はい、はい。
だから、安く、ギャラ安せえ。
うん。うん、
偉そうなやつは、大体、優越的な地位にいるやつは、仕事を増やして、払う金を削ろうとするわけですよ。
うんうん、
で、今僕はその仕事を増やすの、増やさんといてくれって言ったわけですよね。いや、だからこんだけのお金やんだったら、こんだけの仕事をしてくれと、まあ、いう話をしたわけですけど、もう一個大事なのは、いや、そんだけ頼むんやったら、ちゃんとお金払ってくれと。
プラスアルファだね。
うん。ちゃんとギャラ出してくれんやったら、
はい、
別にええですよ、と。
そういうことですよね。
うん。
うん、
これで、ね、これ、だからちゃんと値上げしたらいいんですよ。
はい。
このね、ドライバー側というか物流業界側と、その荷主側との力関係がデフレの中で圧倒的に荷主が偉そうだったんですよ。まあ、テレビ局とタレント、その事務所とタレントの関係が歪んでるのと一緒ですな。だからもうハリウッドのように、その、タレント、俳優側も、労働組合作って、映画出ないぞぐらいね、やって
こう、あ、ボイコットね。
ボイコットやって、こう、で、このね、両者の関係をね、こう、対等にしてかなあかんわ
け。
対等にしてったら、過剰労働もなくなるし、サービス残業もなくなるし、賃金も上がるわけですよ。
うん、いいこと多いですね。
うん。で、そうしたんですよ。で、ほいで、そうする以上は賃金上がるんだから、その分は物価も上がらな、しょうがないから、
はい。
だから支払いをしっかり払わな、あかんわけですよ。うんうん、
なんかその先週のね、その利上げの話ありましたけど、うんうんうん、こう使うべきところにちゃんと、
う
ん、
そう
ね、お金を使ってほしいです。
そうです、そうです。そういうところにちゃんとね、運んだら、ほしはどうなるかって言ったらね、これ賃金が上がってブラック業界系のノリがなくなったら、ドライバーさん増えますよ。
うん、そりゃそうです。
そしたら、うん、今だから、うん、賃金が安いからドライバーどんどん少なくなってるから、供給量が足らんようになって、来てるわけですよ。で、ブラック労働化して、はい、で、さらに人が嫌になって来ないって悪循環ですけど、これは違法行に回るわけですよ。
うん、
賃金が上がる、で、人が、若い人も入ってくる、
はい、
そしたらみんなでシェアできる、だから業界が頼む仕事全部裁けるですよ、
うんうん。
だからね、価格がね、不適正なんですよ、今。
うんうん、
もう、こう、過剰に安いんですよ。だからね、価格、賃金の適正化ってことですね。それが今過剰に安いから賃上げ値上げっていうのが適正化のために必要だっていうことなんですよね。
はい。
だからね、もうこれからやっぱりね、物流業界はね、逆襲が必要です。
逆襲、
うん、逆襲が必要なんです。だからね、僕はね、今日はね、椎名林檎の華麗なる逆襲をどうぞと紹介したかったんですけど、これね、これスタッフにこう言えって言われたのがね、もうあの KBS の割とあらゆる CD とレコードがあるあの KBS ですらない異常な事態なので、
はい、
スマップの華麗なる逆襲をお届けしましょう。なななななな、
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ。トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍。詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それがニッタクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
スマップで華麗なる逆襲お届けしました、
うん、これ繰り返しますけど、僕は2017年に椎名林檎が発売した逆輸入っていう CD に入ってる英語バージョンのかけようと思ってタクシーに乗って KBS 京都に来たら、
はい、
すいません、ありませんって言われたんで、じゃあスマップにしましょうかって言ってスマップかけたっていうことで、別にスマップに恨みがあるわけでも何でもないですけど、
はい、
僕の意図は椎名林檎をかけたかったということで、
はい、
椎名林檎のバージョンは全部英語バージョン、
うんうん
うん、なんですね。でもまあ編曲とかまあ一緒ですよ、ほぼ。ほぼ一緒で、やっぱかっこいいですよね、この曲ね。
ねえ。
すごいかっこいい、その椎名林檎のその、おしゃれな感じですよね。
はい、
まあだから、これは、この華麗なる逆襲を物流さんにやってほしいと。いうだけなんですけどね。
うんうん、
僕としては。
ねえ。
今回その椎名林檎のこれにしようかなと思ったのは、ね、やっぱこの曲、まあおしゃれじゃないですか。
おしゃれ。
こう、逆襲で、なんかこう、泥にまみれて、こう、バズーカ砲撃つで、みたいな、乱暴みたいなやつが出てきた逆襲、
うんうん、
怒りの逆襲みたいな感じじゃないですからね。
そうですね。
こうね、やっぱりね、トラック業界の方にはね、こう、軽やかにね、
うん、
逆襲してもらいたいなと。
うん、うん。
まあ、戦わなあかんのですけども。まあ、そんなね、そのイメージも込めて、今日はね、これをご紹介したかった。わけですけども、スマップさんに今日は歌っていただきました。ぜひ皆さん、いろんなところで虐げられているタレントの皆さん、業界の皆さん、大学の学生さんや助手の皆さんや、いろんな若い人たち、華麗なる逆襲を頑張りましょう。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事、大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくは ホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました、
うん、ということでね、このまあ先ほどご紹介した華麗なる逆襲っていうのは、うん、やっぱりこうデフレの中で荷主と荷主が発注してそれを受けるトラック業者さんのこの力関係が圧倒的に拡大、
はい、
格差が拡大してしまったんですよね。これデフレだったら別にお前なんてアウトマンで他のやつもっと安いやつおんねんからなっていう過当競争が起きて、いわゆるダンピングって言うんですけど、それが起こってしまうので、まあ、ほとんど人権蹂躙のようなことが、あらゆる業界で進んでるということじゃないですか。
はい、
まあ、それは、ね、芸能界もそうかもしれないし、物流業界もそうかもしれないし。
みんなそれにね、やっぱ苦しんでる人はいますよ。
うんうん、そうなんですよ。で、だから僕はデフレ脱却しろ。と思ってるんですよ。その重要な原因の一個はそういう力関係のね。だから、人間の幸福を確実に蝕んでるわけですよ。で、実際、その雇われてる人の方が、発注する方よりも圧倒的に多いんだから。うん、弱い立場の人の方が。
うん、
だから、日本人全員の幸福、人類の幸福を考えるんだったら、デフレっていうのは本当にやめな、ダメなんですよね。
なんか今ね、うん、国民と政府っていう構図が見えてしまいました。うん、
そうなんですよ。だから、今そうですよね。うん、まあ、上田総裁だとか、まあ、いわゆる多くの国民は今上級国民なんていうね、言い方をして、我々庶民と違いますよっていう。で、そのね、格差を解消するためにもデフレを脱却したいと僕は思ってるわけだし、さらに逆のことも言えてね、そういった力関係を解消したら、格差っていうのを解消したら、
うん、
労働者、国民の8割、9割の人たちの、まあ、賃金が上がるから、それがデフレ脱却をさらに、後押しすることにもなりますから、そういう好循環をどんどんどんどん回していきたいと思ってるんですよね。ね、
もういい加減ね、うん、日本、いい風に進んでいかないと。
うん、そうなんですよ、
うん。
だけど、自由民主党のね、人たちの発想っていうのは、この力関係を固定して、もっと労働者を弱くするために、もっと日本人よりも低賃金で働きよるだろうと、財界とか自民党の人とかが思っている外国人を連れてくるわけですよ。
うんうん、
で、今や外国人っていうのはベトナムとかタイとかだったらね、フィリピンとかだったら日本よりも賃金高かったりするわけですよ、向こうの方が下手したら。
どういう、
下手したら。
そうなってそうですか。
今ね、うちのね、娘がね、はい、アフリカに今、住んでるんですけどね。いるんですけど、で、彼女、で、飯どれぐらいやねん言ったらね、300円ぐらい言ってましたよ。一食。
そうですか。
だからあんま変わんないですよ。で、ちょっといいとことか行ったら1000円とかするから、もうほとんど変わらへんで、言って。
ワーキングホリデーとかでね、
うん、
学生さんが行ったりしてて、うん、向こうで、
うん、
50万ぐらい稼いだ。
うん、そうそうそう。
もう日本に帰りたくないみたいなのをつい最近見ました。
そうなんです。だからね、そういう国がいっぱいあるから、うん、そういうところがもう来なくなったんですよ。だからね、もっと貧しい国を探してるんですよ、今、財界は。そっから大量に連れてこようとしてるんですよ。もう最悪ですよ。だからそれは労働階級を、日本で働く人たちを、もっと弱い人たちに改変しようとしてる取り組みなわけですよ。
全然良くない。
最悪ですよ。だから、そんなん賃金が下がるに決まってるじゃないですか。で、岸田内閣がそれずっと進めてるわけでね。だから、この問題っていうのは、業界とトラック業界の関係の話で言いましたけど、
うん、
今までのような関係悪化を放置してる自民党の問題でもあるんですよ。だから政府、与党、自民党、岸田内閣、こういうところがね、ちゃんとね、労働者の権利、いや、労働者の人権、いや、こんなん言ったら、ね、左翼っぽいな、お前とか言われるんでしょうけども、当たり前じゃないですか、そんなもの。最低限の労働者のね、不幸を取り除くのは、政治の務めなんだから、
うん。
それをね、やる方向に自民党なり、与党なり、で、国会なり、政府なりが変わってもらわな、あかんちゅう話でも あるんですね。
引き締めるのはそこですよね。うん、考え方ですよね。
そうです、そうです、そうです。だからね、この問題っていうのはいろいろ考えると深いところがあるんですが、うん、まあ、今日から、はい、4月1日からこう、もう実際にもう働き方改革になっちゃったので、
うん、
な
ん
か今日からまさに今日、この30分でお話した内容を実際に、まあ、政府においても、トラック業界においても、財界においても、みんなが協力をして、みんながウィンウィン、ね、幸福になるような道を探ってもらいたいと思いますし、そのお手伝いを我々としてもしたいなと。うん、はい、思ってございます。皆さん、はい、頑張りましょう、一緒にね。
頑張りましょう。うん、そして、こちら、表現者クライテリオンの最新号では、日本を救うインフラ論、今真に必要な思想、こちらをテーマにお届けしています。うんうん、書店あるいはインターネットから、ぜひご購入をよろしくお願いいたします。
ちなみにこうやってインフラ作ってね、高速道路がめっちゃ便利になったら、トラックドライバーの労働生産性がめっちゃ上がるんですよ。
うん、
このインフラ対策っていうのも、物流問題の働き方改革の解決の重要な、
うん、
方法なんですよね。
はい、ぜひこちら、ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけますので、チェックをよろしくお願いいたします。また番組では藤井編集長の質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、
さよなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。